寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
平成から令和に変わっての2回目のたっちゃんの登場です。おはようございます。
はい、おはようございます。実はあの平成の最後の月4月、
はい、
4月にね、今までその私学というものにずっと絡んだ仕事をさせていただいてきてね、ちょうど50年ね、ありがたいなと思うんだけど、普通大学降りて22で降りてね、まあ、順風満帆に行った場合、22で行って60までの38年間じゃね、教員、まあ普通の人たちも、で、少し定年が延長になり始めたんで、38年間プラス5年間、65までっていうことで、どんなにやったって通常、38プラス5だから、43年間。ところが50年、携わらせていただいた。自分が勤めてた指導学園中学校は勤めさせていただいて、まあ、ちょっと早めから勤めさせていただいた、大学生の頃から勤めさせていただいたもんだからね、もうそれで43年ぐらいあって、その後7年その私立、私立の協会というところで勤めさせていただいたんだけどね、その50年を区切りに役を降りたね、降りさせていただいた、まあ、これすごくありがたい。そしたらまあそれを待つように、ある病院でちょこっと手伝いに来てくんないかってお話いただいて、ありがとうございますっていうことでね、この4月にその役員と現場のリーダーたち、病院だからね、現場のリーダーたちとの顔扱いっていうのがあったんだよね。全部で60人ぐらい、まあ大きな病院でね、でそれが川世界があるのは実は夜だったんだよね。でその日の朝、川世界のあった日だよ、その日の朝、まあ、電話があってね、高校の時にお世話になった何々ですっていう話があって、正直ピンとこなかったんだよ、もうその自分は役職で現場にいなかったんだよね、現場っていうか直接生徒で関わることがない、でお世話になったんっていうんで、ピンとこなくて、誰だっけなんちっていう話の中で、だんだん分かってきて、お前誰のクラスっつったら、まあ何々先生のクラスでした。あっと思い出したんだよね。で、それは何かっていうと、担任が、まあ、自分のところ、僕のところ連れてきてね、そいつを連れてきて、その子を連れてきて、学校辞めるっつうんだよ。で、その時にね、で学校辞めるってなんだっつったら、実はお父さんがこうで学費が払えなくなったって、今はねある程度学費を国が面倒見てくれたり県が面倒見てくれたりしてんだけどね、やっぱりそういう私学っていうのは公立と比べるとやや高い金がかかってたんね。でまあそういう中で辞めたいっていうんで、高校2年の終わり頃だったよね。で今聞いたら授業で払えなくなっちゃったっていうんで、そんなのも辛いだろうけど、まあ、たまたまそういうことがあったなら、授業料払えりゃ卒業できるし、すごく優秀な子だっていうもんだから、じゃあ授業料いいよって言ったんだよ。いいよっていうのはいらないって意味じゃないよ、その俺が払えばいいわけだから、そのいいよ授業料俺払うっつって払ってたんだよ俺。その子一人じゃ、その当時ねそういう時代だもんだから、7人か8人そんなことやったよ俺。だからそれはでうちのやつなんかよく自分の子供のことは何もしないくせに人のことはよくやるっつってね、笑い話でそういうこと言ってたんだけどね、まあその子だったんだよね。そしたらその子は私立大の理工学部行ったんだよ。優秀だよね。ほんでもう今37だって、およそ20年前だよ。それを向こう彼が忘れないで電話くれて。
それ忘れませんよ、足長おじさん大事な。
だけどね、大体当たり前みたいになって、親も当たり前みたいになってさ、6人7人いたけど先生にお世話になったなんていうことで後で言ってきたやつなんてほとんどないでよ。2人、その子含めて2人かな、ありがとうございましたっつってさ。でその今の話戻るけど、それがその日の、要は新しい職場での顔合わせの当日の昼間、その子に会ったら、なんと封筒に、これ全 全くあの時お借りしたお金、お借りしたっつって、お借りしたお金に足りませんけどって持ってきてくれた。そりゃね、さっともらえないよね。でもそれじゃあ僕の気持ちも収まらないし、父親が全くそのこと忘れちゃいけないってずーっと言っててくれる。ほら本当に嬉しくてさ、そりゃ本当に人ってそんなことあんだなって思って、ありがてえなと思って、今度は夜の部でね、夜の部新しい顔合わせ、そしたらそのうちのその病院だから看護師さんがいたり、なんとか療養士さんがいたり、あるいは事務職がいたりって、まあいろんなことがあるんだけど、そしたらたまたまその顔合わせ会が終わって2次会移ったら、隣に来た女性、今年50絡み覚えてますかって言うんだよ。でパッと見たら、おお確かこれ双子だって、50絡みだからもう30年以上経ってるわけで、会ってないんだから。そしたらその子が、双子で私先生のクラスでしたって、おお分かった。で一人は双子だから1年生の時にお姉ちゃんが俺のクラスにいて、2年から妹が2年3年って俺のクラスにいたんだ、俺現場の若い頃で。その子が今看護師でいうその病院で一生懸命やってて、それも嬉しかったよね。 お世話になりましたって、別に世話したつもりなんで。でその中で先生覚えてますかって何言ったら、先生が私たちが卒業するときに本をくれましたって、それも一人一人に全部裏表紙に先生の筆で字を書いてくれたって。何をあったか、アスカへ、そしてまだ見ぬ声で、それをねあげたんだよね。でその時にアスカへ、そしてまだ見ぬ声っていう中で俺は大好きな詩があってね、井村和清さん、前何度も俺話をしたことあるんだけど、まあ俺らは同じ年なんだけどね、井村和清は早く死んじゃった、昭和55年に亡くなっちゃったんだよね、わずか33歳。うちの父親も31で亡くなっちゃってたりして、そういうことで親近感もあってね。でその井村和清さん、アスカへ、そしてまだ見ぬ声 の中でこんな詩を載せている。当たり前、こんな素晴らしいこととみんなはなぜ喜ばないのでしょう。こんな素晴らしいことをだ、ごめん、みんなはなぜ喜ばないのでしょう。当たり前であることを、お父さんがいる、お母さんがいる、手が2本あって足が2本ある、行きたいところへ自分で歩いて行ける、手を伸ばせば何でも取れる、音が聞こえて声が出る、こんな幸せなことがあるのでしょうか。しかし誰もそれを喜ばない。当たり前だと笑って済ます。食事が食べられる。夜になるとちゃんと眠れ、そして朝が来る。空気を胸いっぱいに吸える。笑える、泣ける、叫ぶこともできる。走り回れる。みんな当たり前のことを、こんな素晴らしいことをみんなは決して喜ばない。そのありがたさを知っているのは、それを失った人たちだけ。なぜでしょう、当たり前。まあ、実はこの詩も何度もこう登場してきてるんだよね、この寺子屋たち。当たり前の反対、当たり前っていう気持ちがないと、感謝っていう言葉が出てこないっていう話をしたことがあったと思うんだけどね。感謝の対義語は当たり前だって。だけど、これ考えてみると、当たり前であるからこそ感謝ができるっていう、方向にも考えられるじゃん、ね、分からないんじゃなくて当たり前だということに対して感謝をする。まあそのすごいなと思うんだよね。人のためと思ってやったらそれは自分のため、当たり前にやっていて人が喜んでくれるのが人のため。人のためと書くと偽という字ができる。でその人のためという字は偽だから、偽っていうのは割合受けが良い、辛辣な言葉、本物の言葉はなかなか入ってこない、うるせえってなっちゃう。ということは、人のためと書く偽という言葉、それもある意味本物に変わってったら偽という字がね、偽じゃなくなるのかななんて、まあ告示を、漢字じゃなくてね、告示を思いながら考えるんだよね。どうなのかね。まあ嬉しいことということで、まあご披露したんだけどね。
やってる人たちにとっては当たり前なんでしょうね、たっちゃんに感謝して、いつかはお返しできるっていうふうに思ってて、
あ、その人たちが、うん、ありがたいね、そう思ってくれるや
ん
ね。
多分そうなんだと思います。これが当たり前だって思うからするんだと思います。
ありがたいね、みんながそうしてくれていいね。だけど忘れちゃって結構つい偽だよな、偽があるんだよね。でもまあ当たり前のこと当たり前にみんなで助け合っていけたらなってつくづく思った嬉しい日でした。